主は今招いて言われます。誠の礼拝をする者たちが礼と真実をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。正英賛美歌29番天の御民も賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。私たちはこの宝を土の器に納めています。計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるためです。愛する天の父なる神様、この朝もこうして私たち一人一人をこのところで、また時間場所は違っていても、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝をいたします。過ぎた一週間、主の恵みを数えながら喜びを持って歩むことができたことを感謝いたします。しかし悲しみや悩みで心や体が弱り果て、この朝を迎えられた方もおられたのではないでしょうか。祈り続けても祈りが答えられないとき、あなたを見上げることを諦めて、私たちはどうしても弱い自分を見てしまいます。しかし主は見捨てられたわけではありません。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中で完全に現れるのだと、主よあなたは言われました。私たちの弱さの中に働いて、私たちを通して大きな愛の技をなさろうとしておられる主よ、どうか弱さを感じるときに、私たちの中におられるキリストを思い出させてください。この土の器の中に、計り知ることのできない大きな愛の技を行うことができる主がおられることを信じ、この新しい週もあなたと共に歩ませてください。今から捧げます賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに喜ばれるものとなりますように、この礼拝で奉仕される説教者と各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。引き続きまして主の祈りです。賛美歌93:5 A、 主の祈り A、 賛美歌 93:5 A をお開きください。 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編を購読します。詩編84編1節から13節です。旧約聖書の904ページ、旧約聖書の904ページ、詩編84編1節から13節を購読します。司会者が1節と2節をお読みします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編84編1節から13節を購読いたします。指揮者によってギディトに合わせてコラの子たちの詩賛歌、万軍の主よ、あなたの住まいはなんと親しいことでしょう。
私の魂は主の庭に恋焦がれ絶え入りそうです。生ける神に向かって身も心も喜び歌います。
あなたの祭壇の傍らに小鳥さえも住処を見つけ、ツバメも巣をかけてヒナを育てています。万軍の主、我が王、我が神よ。
幸いなもの、あなたの家に住む人は彼らは絶えずあなたを賛美します。
幸いなもの、あなたを力とし心の中に王子を敷く人は、
嘆きの谷を通る者たちはそこを泉に変えます。秋の雨がそこをまた祝福で覆います。
彼らは力から力へと進み、シオンで神にまみえるのです。
万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。
神よ、私たちの盾を見てください。あなたの油注がれた者の顔に目を向けてください。
あなたの庭で過ごす一日は、私の選んだ千日にも勝る。神の家の戸口に立つことは、悪の天幕に住まうにも勝る。
神である主は太陽、盾、主は恵みと栄光を与え、全き道を歩む者に良いものを惜しむことはありません。
万軍の主よ、幸いなもの、あなたに信頼する人は。
アーメン。それでは続けて回収祈祷です。はじめに山北さんにお祈りをしていただきます。
神である主は太陽、立て、主は恵みと栄光を与え、全き道を歩む者に良いものを惜しむことはありません。恵む深い愛する天のお父様、十字架で流された御子孫によって罪をあがなってくださり、救いの道へと導いてくださいましたことを感謝いたします。私たちがこの教会に導かれて、まだ 日の浅い日とまた、長い月日をこの教会を支えてくださった支えてくれている信徒の方々、私たちがこの教会であなたの愛に触れ全く信仰を立てさせていただいていることを感謝いたします。この教会で私たちが信徒同士が集い助け合い、そして愛し合い、多くの恵みを主にいただいていることを感謝いたします。今キリスト教を利用していろいろなことが騒がれていますけれども、私たちがしっかりとキリストの愛を伝える信徒として、また深く学び主を思い信仰を立てられるものとして、証ができるものとして使用させてくださいますように、そしてこの教会を私たちが支えることができますように、この恵みを感謝いたします。また教会が聖別されて皆の栄光のために用いられますように、今日この日私たちは心に留めて過ごしたいと思います。今日まだコロナの中で教会に集えない人々がいますけれども、その場で主を仰いでいる人々にも主を豊かなる恵みを与えてください。そして、施設や病の中で主を信じ主に祈りを捧げている人たちに、私たちも共にその祈りに、祈りをできるように、そして信徒一人一人のことを思うことができるように、また信仰の友が与えられていますことを深く感謝いたします。今日私たちが主を心に留めて歩むことができるように、今日のメッセージを通して私たちがしっかりとそのメッセージを受けて教会を出ることができますように、今日一日を主を深くお守りくださいますようにお願いいたします。この小さいお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは続けて皆様その場でご一緒にお祈りを捧げましょう。1分間お祈りを捧げます。主の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。それでは続きまして聖書朗読です。聖書の箇所はヨシュア記5章1節から15節旧約聖書ヨシュア記5章1節から15節ページ数は330ページ、ページ数は旧約聖書の330ページ。ヨシュア記5章1節から15節です。
ヨシュア記5章1節。ヨルダン川の西側にいたアモリ人の王たちと海沿いにいるカナン人の王たちは皆、 主がイスラエルの人々のためにヨルダン川の水を枯らし、彼らを渡らせたことを聞いて心がくじけてしまい、イスラエルの人々に立ち向かう勇気を失った。その頃、主がヨシアに火打ち石で小刀を作り、もう一度イスラエルの人々に割礼を施しなさいと言われたので、ヨシアは火打ち石で小刀を作り、ギブアとアラロトでイスラエルの人々に割礼を施した。ヨシアが割礼を施した理由はこうである。エジプトを出たすべての民、戦士であった男たちは皆エジプトを出てから途中の荒れ野で死んでしまった。エジプトを出た民は皆割礼を施されていたが、エジプトを出てから途中の荒れ野で生まれた民は皆割礼を施されていなかった。40年の間、イスラエルの人々は荒れ野を歩き、ついにはエジプトを出たすべての民、戦士であった男たちは皆死に絶えた。彼らは主の声に聞き従わなかったので、主は私たちに与えると先祖に誓われた地、父と蜜の流れる地を彼らには見せないと誓われたのである。その代わりに建てられた彼らの息子たちにヨシアは割礼を施した。彼らは途中で割礼を施されることなく無割礼だったからである。民は皆割礼を施された後、回復するまで宿営内の自分の場所にとどまった。主はヨシアに言われた。今日私はあなた方からエジプトでの地上を取り除いた。そのためその場所はギルガルと呼ばれ、今日に立っている。イスラエルの人々はギルガルに宿営していたが、その月の14日の夕方、エリコの部屋で過ぎ越し祭を祝った。過ぎ越し祭の翌日にあたるちょうどその日に、彼らは土地の産物を種なしパンや入り麦にして食べた。彼らが土地の産物を食べた翌日からマナは絶えた。もはやイスラエルの人々にマナはなく、彼らはその年カナンの地で収穫をされたものを食べた。ヨシアがエリコにいた時のことである。彼が目を上げると、抜き身の剣を手にした人がこちらに向かって立っていた。ヨシアが歩み寄って、あなたは私たちの味方か、それとも私たちの敵かと尋ねると、その人は、いや、私は主の軍勢の長である、今やってきたのだと答えた。ヨシアは地にひれ伏して礼をし、ご主人様はしもべに何をお告げになるのですかと尋ねると、主の軍勢の長はヨシアに答えた。履物を脱ぎなさい。あなたが立っている場所は聖なるところである。ヨシアはその通りにした。
皆様、ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。皆様、お立ちください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に 牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教真の礼拝者と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛の主よ、あなたの救いの招きをいただいている幸いを知って今礼拝を捧げております。主の御名に栄光がありますように。あなたはご自分の目的に合わせて私たち一人一人の一生を変えてくださるお方です。ですから主よ、いかなる時にもあなたを褒めたたえる歌を歌わせてください。御言葉が私たちの口から溢れ出るほどにしてください。生ける主よ、あなたは喜びの時も試みに合う時も苦しみを経験する時も、私たちはそこから逃げないで主の御前に立ち、恵みの御手でもって導いておってくださることを知ることができますように。こうして私たちの群れが76年間多くの生徒たちを通してそのことを明かしさせてくださいました。これからも変わることなくご自身が共にいて私たちに救いの道を全うさせてくださり、そして一人一人が連なる者として教会を立て上げさせてくださり、この福音の喜びを述べ伝えることに労する群れとして主と教会と人々にお仕えさせていただくことができますように、よろしくお導きください。そのためにこの時主の前に向き直って悔い改めて救い主イエスキリストを受け入れる時とさせてくださり、またある方にとっては新たにやり直す時ともさせてくださり、聖霊様が御言葉を持ってお一人お一人にふさわしく語りかけてくださいますように、またいただいているこの信仰が受け継がれていくためにも、私たち一人一人が教会全体で重荷を持たせていただき、そのことに励まさせてください。今復活の主を仰ぎます。病と戦っていらっしゃる方々がおられます。また私たちは周囲を見渡すときに続く感染症で苦しむ方々がいらっしゃいます。先週も宣教師を通して知らされたことでもありますが、さらに災害や迫害下にある人々や諸教会、今なお収束しない戦火にある国を顧みてくださり、どうぞ主よ、そこに御身を留めておってくださるのですから、癒しと支えと助けと回復を与えてくださいますように。そのために小さな私たちですが、福音の使者としてお使わしくださいませ。またこのためにもフルタイムで労する働き人が起こされてまいりますように、今見舞いに一人一人がおります。お語りくださいますように、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たちの教会は、今年76周年ということですが、正確に言うとその1年前から新海地の今の港川伝道館のあるところで戦後伝道が始められました。翌年1947年の10月26日、コンセットハットというなんかこうかまぼこ型のですね、兵隊さんが使っていたものをですね、与えられて、そこに十字架を掲げ、あの港川新海地に神戸福音伝道館を持って始まりました。その日に10月の26日は剣道式、その時からいらっしゃった方にお伺いしますと、それは聖日の礼拝の時でした。それから3年経ちまして、1950年、この地にいろんな事情でこの地に移ってまいりまして、9月3日、9月の第一の日曜日でした。ジェーン台風という、猛威を振るった台風の最中、そこで、神戸中央教会の、
剣道感謝礼拝が捧げられて、午後2時から剣道式が、それは大変な中であったそうです、行われたと聞きます。これも誠実、礼拝をお捧げした日。私たちの教会は以後こうして主の日、聖日をスタートして1週間少し、また再びこのように集められてまいります。これは私たちの教会だけではなくして、キリスト教会は集められては礼拝を捧げ、そこから使わされる、まあ、散らされるという表現を使われる方がありますが、散らされてはこの福音の喜びを伝道者もフルタイムで伝えますし、多くの人々が生きた証を持って、そのことがこう広げられていく。キリスト教会はそのようにこう今までぐーっと動いてきたわけですね。自由にできた時代もありますし、困難を覚えた時代もありますし、戦いを覚えた時期もあります。いろいろありました。以来私たちの教会は、使徒言行録13章にありますように、礼拝を捧げて多くの、まあ、民族といいますか、種族といいますか、集められたアンティオキア教会が世界宣教に使わされてきましたので、そのことを覚えて私たちも礼拝を捧げ、アンティオキア教会にというので、当初からそれをビジョンに掲げている群れであります。考えてみるならばですね、礼拝は一週間の始まりです。それぞれのところで使わされていくわけですが、礼拝は一週間のすべてである。そして礼拝は一週間の中心にあります。いつも先行しているということですね。さて、ヨシア記をこのように読んでおりますが、モーセの指導に引き続いてヨシアに引き継がれ、神の民たちが約束の地に入っていって、ヨルダン川を渡り、そして渡ったところ、父の水の流れる地と言われていたところの最初のギルガルというところに宿営したというところを、先週の、先回の4章で見まして、まあ、月に一度しか取り上げておりませんが、今日は5章のところを取り上げました。いよいよこれからエリコの町に攻め上っていく、その難攻不落と思えるようなそのところに挑まなきゃならないんですけれども、その前に今日のこの5章のところで一言で言えば、礼拝のために備えをしていると、礼拝を捧げているところなんです。その備えをしているところと言ったらいいでしょうか。ここで語られていることは古い古い話のようですが、今日の私たちが大切にしているこの礼拝というのはどういうものかということを、はっきりと教えている箇所の一つであろうかと思っております。最初に1節から10節を見ながら、お聞きいただきたいと思いますが、ヨルダン軍を渡ったときに、5章の1節にありますけれども、神の民がギルガルに宿営した、最初のところなんですね。その神の民たちのこれまでの姿を聞いていた、この渡った地、まあ、カナンの地とも言われておりますが、その先住民たちは、1節見てください、心がくじけていたと。また彼らと戦うという、まあ、立ち向かおうとする勇気を失っていた、恐れをなしていた。この時神の民がエリコを攻めるのに一番の絶好のチャンス、それ行けという時だった。でギルガルからですね、エリコまでは測ってみると大体3キロです。この神戸中央教会の地から3キロというと、皆さんのお家か長田からちょっと向こう行ったぐらいでしょうか。もうその距離なんですよ、すぐ行けるところ。でも先回もちょっと触れましたけれども、神様はここで一時ストップさせなさった、待ったって言われた。先回このことを中断の恵みという表現を使ったと思います。ご記憶のある方あろうかと思いますが、今もすぐ行ったらいいんじゃないですかっていう時、そこで何をさせたかというと、この2節から9節に書いてあること、神の民が旧約の時代です、割礼という、まあ当初はですね、生まれて8日目にということもありましたけれども、ここに至ってはですね、40年前にエジプトを出立してから、その出立するときに言った人は割礼を受けてたんですが、その 荒野の40年で中で生まれた人は割礼が施されていなかったというのでこのところで割礼を施しなさいとヨシアに命じているわけです。割礼というのはですね、まあ、男性にこの傷をして大事な時に傷を与えてすっごく痛いそうです。私たちはそういう心の割礼というのはありますけれども肉体に割礼を施す人は決してありませんけれども何を意味するのかというと私は主のものですということの印なんです。主なる神様、私はあなたのものですということを、まあ、告白する一つの式なんですね。ですからその傷っていうのはそれが癒されるまでちょっと時間がかかりました。さあこれから戦うというような状況じゃなかったわけですね。戦うことができないほどの痛さが発したわけです。でエリコの方から見たら今こそ体勢を逆転させるチャンスだと思わせる時でもあったわけです、まあ、それはともかくも、そしてその時に10節ご覧ください。割礼を施して主のものであるということを明確にさせた後何をしたかというとイスラエルの神の民にとって大切な祭り杉越の祭りをしている祝いをしている。読みますと10節、イスラエルの人々はゲルカラに宿営していたがその月の14日の夕方エリコの部屋で杉越祭を祝ったとございます。
もう多くの方ご存知で杉越祭は出エジプトの時に神の民がですねそこから奴隷の状態から解放されるために神様が主が子羊の血を鴨居と柱に塗った家はその災い神の裁きが過ぎ去ったということを本当に喜んで、そのことを神の民は繰り返し今も祝っています。ところがですねこの杉越の祭りをするときに、まあ、出された食事を取るんですがその食事を食べることができるのは、まあ、今ちょっと開きませんが宣教師のその聖書の箇所を書いておきました。出エジプト記の12章の48節49節を見ますと割礼を施された者が食することができる。で聖書の記録にある限りですよ、私も一生懸命これ調べたんですが、まあ、実際聖書の記録がなかったもしていたかもしれませんがこの杉越の祭りというのは出エジプトをして2年目まではしていたんです。これは民数記に書いた。その後かつ杉越の祝いをしたという記録ないんです。焼き尽くす捧げ物を捧げたとか幕屋でしたとか、罪のための捧げしたけど杉越祭はなんと38年間していなかった。まあ、これはいろいろ言われるんですが、いや聖書に書いてないけどしてたよという人もいるかもしれませんが聖書の記録の限りないんですね。まあ、それはともかくとしてその祝いをこの杉越祭を祝うというのは理解なんです。
ギルガル転がすというぐらいの意味があります。
ここでその割礼を施して杉越の祝いの礼拝を捧げるときにこれまで出エジプトをして荒野の40年間の中で染みついてしまった奴隷児童の時代の恥ずかしさや汚れやそれを全部転がすというぐらいの意味がある。杉越の祭りを祝ってギルガルで転がすわけですから、それらは全部この子羊の血をもってあがなわれそして転がし過去を完全に断ち切る、そういう意味のこれ礼拝をしたんです。
痛みを覚えながらその杉越の礼拝をしたんですね。で皆さんこういう時にこれからいよいよ信仰の歩み戦いをしていく歩んでいくぞという時にじっとそこで待たされて、私は人間的に考えるならばですねこんな時間過ごすんだったら早く進んだ方がいいと思うんです。じっと待てないで、でもそこで3キロ先のところに行かないでじっと待たされている、これあくまで人間的ですよ。無駄なことしているなと思うけど、でも神様はここで転がすべきものは転がすことを明確にして礼拝を捧げようと言っている人です。 その後前進するんだよ。愛する皆さん、これ今日の私たちの生き方と一緒なんです。初めに神、一週間の始めが礼拝で始まり、一週間の中心が礼拝があり、一週間のすべては礼拝だと申し上げましたけれども、礼拝の場においてもう私たちは主イエス様の十字架の あの恵みによって、身代わりの死によって罪は許され、あがなわれ、主のものとされている。いや、罪の咎めや恐れが今まだ私に残ってるな、恐れが走るな、それをもう一度ここで転がすようにして、イエス様の十字架の血によって許されていることを明確にさせていただくことです。言葉を変えれば、イエス・キリストの名の十字架を通してはっきりされた神様の愛のうちにとどまり続けるということです。宣教師に書いてませんですけども、新約聖書の中にこんなこともあるんです。愛には恐れがありません。完全な愛は恐れを締め出すんです。神様の愛は私たちの過去も現在も将来も一切のトガとか汚れとか、そこから私たちを人には分からなくても恐れが走る、その恐れを神の愛は締め出すんです。十字架の贖いによるこの恵み、皆さんお祈りも、解消祈祷のお祈りもありましたけど、本当に罪から許されて主のものとされている、ちょうどここにかすれを着ているようなもんですよ。だったら主のものとされているわけですから、主を第一にさせていただきましょう。主が語られるお言葉に立っていきましょう。それに従っていきましょう。後に新約聖書の中でパウロという先生が、これはローマの信徒の手紙の12章の1、2節で言ってらっしゃることですが、どうぞ皆さんよくご存知の言葉です。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進みます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方の理にかなった礼拝です。ですからこのように習ってはなりませんと続きます。これがずっと今まで続けられた私たちの胸も、このような霊的な備えをさせていただく礼拝、いつもいただきつつ、信仰の戦い、信仰の歩みをさせていただくのです。これは神戸中央教会76年会最初の剣道の時からずっとついてるんです。これは揺るがないんです。いろんな形は変わるでしょう。もちろん人も変わります。しかしこの根本的なことは変わらない。さて、もう少し見ていきましょう。今度は11節から15節見ていただきたいと思うんですが、先ほど10節でご紹介しましたように、杉越という礼拝を捧げた後、これまで荒野の40年は天から降ってくるマナで養ってもらったということは、神明記までこの前の吉明の前まで読んでいくと書かれていますね。天からのマナが降ってきた、どんな味だったかちょっとわからないんですけれども、甘かったのかなんかいろいろありますけれども、ところがこの杉越の祭りを終えてカナンの地に入った後、もうマナは病んだと書いてます。12節ありますね。マナを食べるときは人々はロウする必要なかった。ところがこれからはその地の産物を食べる。そのことが11-12に書かれていますね。言葉を変えれば、自分の手でロウしてその食物を得ていくということです。そしてその後、次回10月に取り上げます6章のエリコの方にこう向かっていくわけですね。これは今日の私たちに何を語っているんだろう。全部与えられているのは神様の恵みです。そして私たちはその神様からいただいた恵みによって信仰の歩みをさせていただく。
私たちの信仰生活に当てはめるならば、食べ物である、まあ、心と霊の糧である御言葉、神様と面談するかのようにですね、まあ、礼拝もそうですが、祈りの時、お話をする時、そこでいただく豊かな糧、もちろん御言葉をくださいという人にとって何かいい御言葉ありませんかというお互いに尋ねたり、御言葉を教えてください、その関係はあっていいと思いますが、自立する信仰をいただき続ける必要があるということです。そのために私たちは日ごとに御言葉に接する必要がありますし、食物を食べるようにですね、それを食べていく必要が読む必要があるんですね。都合のいい時に開けるわけじゃないです。読み続ける中で聖霊は本当に見事にですね、ここ一番、ああこの御言葉だよ、いろいろこう示してくださるんですね。ですからコツコツ信仰の歩みを歩んでいかれたらいいと思います。まあ、これはちょっと伝道者仲間の話になりますが、先週も、関西聖書神学校でインターン生というのは4年目になると一つの教会に使わされてですね、そこで、教会で、牧師とともにですね、寝食をともにしながら、食べる方は別かな、一緒にこう牧師と行動、土日だけではわからない、一緒にこう生活する中で、その担当の先生と私こう面談する係のもんですから、いろいろお話してる中で、もう名前言う必要ないでしょ、去年まで来てたかな、九州行った一人のインターン生が、先生現場に行くと違いますねって言いました。一週間月曜日からずっと一緒ですから、嫌だなと思うこともたくさんしなきゃならないと言ってましたけれども、いろいろ話していきますと、その面談で喋ったことはですね、課題や問題にぶち当たりながら、もちろん皆さん互いに祈り合い、互いに励まし合い、そして御言葉をお互いにこう分かち合う、これ大事ですよ。でもここ一番、課題や問題に直面したときに御言葉に真摯に向き合う、そこで神様の知恵と導きをいただく。ちょっと私も先輩ずらして、実はね、説教者というのはそこが勝負なんだわって言ったんです。それでですかと皆さん思わないでください。私もこの今日説教するところ、順番にこう調べながら、いろいろ学びながら、それ整えながらおりますが、河原崎をお前はどの語りかけを聞くかって聞かされる。問いかけられるの。特に課題や問題にぶつかりながら、自分で食べていくんですよ。自立した信仰でこのように一生がかかると私は思っています。礼拝は私たちこうして集まっておりますが、一人一人が神様の前、いやここから使う、もう一週間が礼拝だと言いましたけれど、その時その時皆様が現実の生活の真っただ中でそのことをさせていく、これ私自立した信仰だと思っています。日曜日あとはもう知らないじゃない。そうした中で次に神様がどこを通されるかというと、ヨシアと同じようにこの13節以降のこういうところに直面するんです。ヨシアがいよいよエリコの方に向かうときに、さあこの戦いどうなるんだろうか、今私たちはじーっとこのギルガルにおるんだけれども、そしたらここで抜き身の剣を手にした人ってこの13節にありますが、立っていたヨシアが包みて、あなたは敵ですか味方ですか、なんかえらいすごい言葉ですね、味方ですか敵ですか、いやー私は主の軍勢の長だ。そうするともうそこでヨシアはひれ伏して敗者、これ礼拝してるんです。私たちはまあ礼拝の中で、まあ どうぞ地方教会はそこで靴脱いでください、そんなこと言いません。この靴を脱い、物理的なことよりも靴を脱ぐというのは、もう私が主人じゃなくてあなたがご主人様ですということを好意を持って表すな、履物を脱ぐということなんです。言葉を変えれば主権を譲渡すると言ったらいいでしょうか。ひれ伏して拝している、あなたが立っているところは聖なる地だよ。この言葉を同じように聞いたのはヨシアの、まあ、先に導いたモーセも、あの出エジプト記の3章の5節ですか、同じ経験してるんです。戦いの前、いやもう指導者も履物を脱がされたらどうして戦うんですかと言いたくなるようなところ、攻めで死ようとしただけでも武装させてくださいと言いたくなるところ、いやそうじゃない、割礼を施されて杉越の礼拝を通し主に従うことがどういうことかを試されながら、このように主の軍勢の長、この主の軍勢の長というのは私たち新約時代に生きるあの肉体を持って来られたイエス・キリスト様のお姿です。前のお姿です。それをここでこう表現しております。履物を脱ぐ、あなたがご主人様、あなたが主です、私はそのしもべですと披露している。いやこの部分だけ私が主なんてなくて全部あなたが主ですと言っている。そして15節の最後、ヨシアがその通りにしたと、その通りにした、いいえ私はしませんと言って、その通りにしたんです。愛する皆さん、この礼拝において私たち何してるんでしょう。礼拝というのは時で、まあ、もちろん説教が、まあ、プロテスタントで重きを置く、説教を聞く場所だけじゃないです、間違ってはいけない、もちろん説教大事です。聞くと礼拝、主の招きの中で礼拝を捧げる中で主と面談するとき、主を礼拝するとき、主の御言葉に復讐する中を歩み続ける、恵みの招きの中にあるんです。一人の人のお話をして、これはずっとこの中教会それ今までしてきたはずな生徒、そして私たちもさせたいと、一人の人の話をして終わりたいと思いますが、礼拝の順序ありますね。毎回一緒なんですよ。牧師も一緒だから愛もあの変わらずということですが、まあ、それはともかくとしまして、ある時の礼拝で一人の人がずっといつも あの礼拝順序通り進んでいくなという時に、主の祈りを捧げる時に、天に増します我らの父よ、皆我が召され御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえと、ずっとその長い信仰生活を送っていたその一人の生徒はそこでもう祈れなくなったそうです。御心が天でなるように、地でもなりますように、この地というのは周りの人になったらいいんじゃなくて、この私になりますようにという祈りだということをした時に祈れなくなったという、私そんな意味で今礼拝出てませんという思いがあったようですね。私は私のやらせてください。御心が天でなるごとく地でもなさせた、彼はそこで本当にひれ伏したそうです。その人の証を後で聞いたときに、あの時は主の恵みの備えた時だった。愛する皆さん、今日どういう礼拝を捧げているか、この繰り返しのようですけれども、それが積み重ねて、実はモーセの主は、ヨシアの主は、イスラエルの神の主は私たちの主です。その主の御前に、ヨシアはその通りにした、私たちもその通りにさせた真の礼拝者、ここから使わせる、これが神戸中央教会創立76周年の記念感謝礼拝なんです。どうぞご一緒に、これからもそのように、それぞれの時代の在り方は違うと思います、様式も違うかもしれません、でもこのように進んでいくことはいつも変わりません。どうぞ今主をあがめながら、この恵みに応答する我らであらせていただきましょう。お祈りいたします。恵みの主よ、私たちは主イエス様の十字架によって救われ、主のものとされ、主なる神様を第一とさせていただき、主と共に歩むものとされ、群れとして進んでおります。これからもいつも主とその恵みの御言葉に聞き従い、主に全幅の信頼を置いて
歩み続ける霊者礼拝者の日々でありますように、私ども一人一人を続けて導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
そのところを祈りを捧げる場としてくださいませ。
主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。9月の第一聖日でございます。9月誕生者の方々の祝福の時をまたいただきますが、修法のところにも御言葉の箇所を書いておきましたが、コリントの信徒の手紙に、5章の18節の後半部分 B のところをお読みいたします。神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに授けてくださいました。神様と本当に恵みを和解させた間、その務めを私たちに授けられていることを感謝したいと思います。お祈りいたします。主なる神様、主の救いとその恵みの尽きないことを覚えて心から感謝します。誕生月を迎えていらっしゃるお一人お一人がこの地上にあるのは偶然ではございません。主の御心のもとに生まれてこられたことを思い起こさせてくださり、そのことをわきまえ知って主の御旨にかなう生活をする志をさらに新たにさせていただきます。与えられた時間を虚しく費やすることなく、神の栄光を表すために用いさせてください。主の十字架の贖いによって主との和解をいただき、さらに和解また平和の使者として、ご家庭で教会で社会で関わりを持つすべてのところで用いてください。お一人お一人の続けて霊と心と体を守り、生徒の交わりを豊かなものとしてくださるように、感謝とともにこの願いを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
祝福がありますようにお祈りいたします。
おめでとうございます。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。賛美します。賛美歌517番神の民よ。賛美歌517番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。愛する天の父の神様、皆をあがめて心より感謝をいたします。教会創立76周年のこの礼拝を今に至るまで守り支えてくださりありがとうございます。私たちがどのような形で礼拝をしているかとあなたは問いかけてくださいました。教会が、そして私たち一人一人が日々の生活の中でさまざまな戦いの中にあります。そのためにも霊的な備えを礼拝の中でしなさいと導いてくださりありがとうございます。主の御言葉にしっかりと固く立って、それぞれの使わされているそのところであなたの愛を伝えるものとして導いてくださいますようによろしくお願いいたします。感謝にあふれ今から献金をお捧げしますけれども、どうぞ主よ、この献金を尊くお用いてくださって、あなたの御用のためにお持ちください。また捧げられますお一人お一人をどうぞ豊かに祝してくださいますようによろしくお願いいたします。感謝し愛する主によって信じてお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝福をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエスキリストの恵み、 神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。